こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
ちょっと冒頭に別の話したいんですけど、
はい、
私昨日アキちゃんからなんでブッククラブじゃないや読書会やろうと思ったのって聞かれたじゃないですか。
うんうん、
で昨日理由をお話ししたんだけど、それともう一つちょっと大きい差し迫った理由がありまして、
はい、
読書会ね、なんか公で募集しているものってもうほとんどがね20代30代向けとかなの。
あ、そうなんだ。
そうなんだよ。で私もうそろ40を迎えるから、あ、もう自分でやんないとダメなんだって思ったの。
逆にさ、それに年齢制限があるのってなんで？
まあ多分、まあこういう感じで集まりましょうねみたいなのがイメージとしてあるんじゃないかな。なんか別に年齢じゃないんだけど、ある程度区切った方がまあやりやすいみたいなのも、まあ主催する側としてわからなくはないっていうのはあるけどね。
まあ、あとは行く側も、大体同じね、これくらいの人たちが来てるっていう安心材料にもなるだろうけど、
ね。
なんか、課題図書に対して、いろんな年齢の見え方を知るっていうのも面白みがありそうだけどね。
ねえ、なんかもちろんね、全然年齢でね、切ってるところじゃないっていうものもね、たくさんあるんだけど、あとね、やっぱ、女性主催とかだとやっぱ自分たちの安全性の確保みたいなのもあって、性別だったり年齢だったりっていうのは一応設けてるところも結構あるかなと思う。
そういう世界もあるんですね。
多分なんかさ、このなんか込み入った話をした時に話しやすい環境、安全に喋れる環境っていうのを、まあある程度そういったところで区切って担保したいなっていうのは、まああるはあるかもなと思う。
まあ確かにね。
そうそう。ね。というのがあって、そう、主催しないと、ダメなんだって思ったっていうのが一つの理由でした。
おー、でも実際にね、主催しちゃうっていうのが素敵ですね。
あ、いえ、とんでもない。まあ、言うたってね、小規模でやろうと思ってるんで。
また
その、よかったらさ、ボードゲームやりに行こうよ。
あ、ね、ボードゲームの会は行こうかな。
あ、やろうよ。じゃあやろうよ。初のオフ会、ボードゲーム。
オフ会がボードゲーム。
レンタルスペース私借りてさ、私が持ってるの3種類ぐらいあるからさ、ボードゲーム持ってくよ。
すんごいさ、それめちゃめちゃなんか少人数だよね。ボードゲームってなんかマックス4人とかのイメージなんだけど。
まあよ、そうね、4人とかで、この私が入ってるゲームはアキちゃんが入ってるゲームでやったりとか、あとなんだっけ、コミュニケーション系のゲームだったら何人とかでもできたりするから、
確かにね。
そうそうそう。そういう
の最後みんなで人生ゲーム的な、ああいう。
そう
やってるないね。
あと、あ、いいじゃないですか。あ、じゃあ、ボード
ゲーム。急にここでね。
だって私たちね、オフ会やるやる言うて、なかなかちょっと話も進まなかったんで。
ほんとやるやる詐欺したよね、それね。
そうなんですよね。だから、ついに実現できるか、ここで、ボードゲーム。あ、じゃあ、わかりました。もうそれは、じゃあ、レンタルスペース、私が目処つけたんで、もう。
早いね。すごい。
で、ボードゲームカフェとかもあるんですよ。
そうだよね。
ボードゲームカフェとかに行った方が、ゲームはたくさんある。
まあでも目的を本当にどう持っていくかだよね。オフ会をちょっと入れるのか、本当にボードゲーム楽しみましょうの会なのか、
あー、半々ですな
まあね、そうだね。
そうそう。じゃあ、なんかまた、ちょっと決めてやりましょうか。
言っちゃいましたね。
そうね。ちょっと、我々の、でも、秋ちゃんがね、秋忙しいっていうのは私把握してるんですよ。保護者の方はみんな秋が忙しいから。
そうなのね。
そんなことない。
でもなんか、ブライダルの時はね、もう完全に秋は、忙しい時期だったけど、最近はね、そうでも、いや、そんなことないね。ごめん。行事的にってことだよね。
そうそう。
そうだわね。
ね。だから、まあ、ちょっと様子見ましょう。
はい。
ボードゲームやるときはみんなでやりましょう。
はい、お知らせします。
はい。ということで、この間、昨日のキャッチアップでもお話ししたんですけど、私が行ってきたワークショップで、まあ、いろんなお話をした中での一部にはなるんですけれども、その中で一人ちょっと友人関係でのお悩みを抱えている方がいらしてっていう話をね、私の一人会でしたんですけれども、
はい、
じゃあこういう時、私たちだったらどうするかなっていう話をちょっとしたいなと思っています。
うん、うん。
そう、その A さんは、やっぱり言うのがその A さんのお友達 B さんとしますけど、 B さんに対して思うところがあるんだけど、これ言っちゃうと傷つけちゃうかなっていうのプラス、多分だけど、ま、でもなんか周りの人は言ったらいいんじゃないですか、言わないとやっぱり伝わらないしねみたいに思ってたんだけど、
うん、
A さんご自身はちょっとそれ言われても納得がいかない顔をされていて、まあよくよく聞いてみたら、でもそれを一つ言うってことは他のことも言うってことになりませんかっていうお話をされてたんですよ。
はいはい。
だからまあいろんなことが考えられる、なんだろう、一つネガティブな要素があるから、その人に対してあれもこれもネガティブな要素を探し出しちゃうっていうことも考えられると思うのと、あとはなんだろうな、みんなに伝わりやすいのがなんだろう、例えば、うん、そうですね、いい例が全然浮かばないんですけど、みんなに伝えやすい例だけをその場でお話になっていたけど、実際はもっと根っこの部分の基礎の部分で、なんだろう、これは伝えらんないよな、これは私個人の感覚なんだよなみたいなところが本当は主訴としてあったのかなとか、ちょっといろいろ考えたんだよねっていうお話をその時はいたしました。
うん、うん。
そう、あきちゃんだったらどうでしょう。
そうですね、なんか、うん、その無党の一人会を聞いて、うん、A さんは B さんに対して気になることが結構いっぱいあるのかなとも思って、
うん、
なんかそうなるとその B さんとね、うん、友人で、うん、いたいのかっていうところにちょっと私は疑問を持って、
うん、
だから多分私一人会でもちょっとお話ししたけど、うんうん、そのお相手とどうなりたいかによって伝える優しさなのか、
うん、
なんだろう、伝えずに離れる選択なのか、
そうだよね、
ここが分かれ道で一つあるよなっていうのは感じたんですよね、
うん、あとその気になる点がなんだろうな、どういうものかにもよるよね本当に。
なんかこれは無理みたいなのはある、うん、無党で。
ああ、なんか私本当に若い頃に潔癖だったので、これは本当にね、ちょっと反省として覚えてるんですけど、
うん、
なんかお友達が不倫してて、え、不倫、うんうん、不倫なんてするもんじゃないよ、みたいなそういう資格締めのこと言ったなと思って。
あ、そうなんですね。不倫、あ、でも今はさ、ちょっと違う感覚？
うん、なんかもう、人の恋愛関係なんてどうにもなんなくない？普通と思ってる。人の恋愛感情はどうにもならないと思ってる。
ああ、そっか、うん。そこ潔癖だったの知らなかったな。
そうなんだよね。なんか、なんだろうな。それは、どちらかといえば、そんな不自然なことみたいなことよりも、いや、なんかそんなの悪用されてるんだから、そうやって自分のことを、なんだろうな。低く見積もる人にあなたのこと受け渡しちゃダメだよみたいな、そういう意味合いが結構強かったんだよね。
ああ、じゃあそれは友人が、友人の相手の方が結婚してて、友人がシングルで不倫関係っていうことか。
そうそうそうそう。
はあ、はあ、なるほどね。
っていうのを、なんか結構一様に型にはめて、不倫する男性が搾取する側、不倫相手の愛人と言われる側の女性の側が搾取される側っていうのをなんか私型にはめて見ちゃってたんですけど、
うんうん、
なんかそういうのはありましたね。
なあ、そっかそっか。
あきちゃんどう、なんかこういうのあったなとか、今もここの部分だけはとかあったりします？
私はですね、まあ、やっぱりあもう無理っていうのは基本的にあんまりないんだよね。
うんうん、
このカテゴリーの人ねっていう分類型なので、
うんうん、
なんかこうシャッター閉めるみたいなことはあんまりないんだけど、
うん、
でもやっぱりこれたまに私配信で言ってるんだけど、相手の時間を奪う人が本当に好きじゃなくて、
なるほど、うんうん、
人を平気で待たせるとか。
そうね、うん。
うん、まあ、別にな、うん、なんだろう、たまにとかいいんだよ。
うん、わかるわかる。
やる人ってさ、毎回やる人いるじゃない。
うん。正気かっていう時あるよね。なんかこっちもさ、組んであげたいよ。組んであげたいけど、うん、お、ちょっと本当に怒らせにかかってきてるって思っちゃう時も、相手によってはあるよね。
うん、そうだね。なんかどっちかっていうと友人関係なら許せるんだけど、うん、なんか上司とか、
うん、
もうこれは私ね、決まった人がいるからそう言ってるんだろうけど、なんか下に見てますよねっていうのが、そういう一つ一つの行動でやっぱり感じてしまうんだよね。
うん、
なんか返信がないがしろとか、
うんうん、
返信ないのはいいんだけど、なんかクエスチョンしてんのに返してこないとか、
うん、
そういう人はやっぱりお付き合いが長くできないなって思ってますね。
そうね。そうね。なんかもうさ、ちょっとイラッとしちゃうしね。やっぱり
そうそうそう、
シンプルに早よ返せよって思うしね。
うん。なんかこれが逆に友人だったら、それこそカテゴリーで、うん、あ、こういうタイプねって分けられるんだけど、うんうん、なんかこう利害が発生するのに、そう、あ、いや、なんだ、うん、そうだね。
そうね、あとさ、うん、その人がさ、他の人にはちゃんとやってんの知ってたりするとよりだよね。
あ、そうなの、そうなの、
うん、
みんなにそういう人ならいいのよ、そういう人で。
うん、わかる。なんか友達ってさ、だいたいそうじゃない。なんか遅刻してくるやつはどの現場も遅刻みたいな感じがあるから、
あ、あの子ねってなるんだけど、
そうそうそうそう、なんかそうじゃない人だと、いえ、うちの現場は遅刻してもいいってことになってますねって
そうだね。やっぱ自分の存在をないがしろにしているなっていうのが、
そうだね、
なんかこう節々に伝わるような人とはね、
うん、
付き合いできないし、でもそもそも言わないよね、それは別に。
うん、相手にはね、なんか、
うん、
ああ、そうね、言う、遅刻してくんなよっては言うけどね、私友達に。
あ、その子はそういう、キャラっていう設定じゃなく、
うん、遅刻しないでって言うよ。
そうね。
ねえ、今何時だと思ってる？遅刻しないでって言うよ。
え、それは改善されんの？
されないよ。
されないのに。
あ、そうね。でも、何時、この、毎回分かった。じゃあもう、この場所で会うのはやめるからね。みたいなのはあるかな。あと、そうね。ディズニーランドとかも、私大体一人で先入ってるね。
うんうんうん。
そう、待たない。待つからイライラするんであって、うん、待たない。
ね、だからやっぱさ、大人になっての待ち合わせってさ、もう現地集合で、
そうそう、
先入ってるね、みたいな。
うん。なんか、それじゃないとさ、なんか、お互いあれだしね。
うん、きっとそうだね。
そうなんだよ。駅からさ、並んで歩くのだけでもちょっとさ、渋谷とか歩くの大変だしね。
確かに。駅待ち合わせはしなくなったね。
しなくなりましたね。そうね。あと、そうだな、細かいところで。まあでもさ、私がさっき言った不倫みたいなこともさ、皇族領女、あれ？領？ちょっとわかんなくなっちゃった。この、さっき言った世間一般的には NG とされていることでも許せることもあるし、
うん、
許せないこともあるじゃないですか。
うん、そうね。
だから一概にも言えないしね。
その、ちょっと話戻しちゃうけどさ、うん、その A さんは あまりにもパーソナルな、
うん、
私個人的な NG だから言い難いなって思ったのかね。
どうなんだろうね。そこもわかんないよね。なんかその具体的な話としてはみんなが理解できる内容だったんですよ。みんながわかる、うんうん、私もそれやだっていう感じのことだったんだよね。
あ、じゃあなんかさ、うん、一つの動作だったら、
うん、
なんか割とライトに言える気がするけど、なんか人格に触れることはやっぱり言うことは躊躇するし、
うん、そうなんだよね。ね、あとさ、人によらない？本当に。
まあ、そうね。
ね、これは、友達関係とかの話じゃなくて、その、何かを指摘するとき、全般の話としてなんですけど、その人が、なんか子供だったりとか、うん、例えば英語のミスみたいなのをさ、 自分のお父さんお母さん世代とかに言うのは、まあ、アキちゃんのお母さんは英語ご達者だからまた別だけど、自分の親世代とかに、その、間違った英語を話しててもさ、え、違う、こうだよ、みたいなことすぐ言えるじゃん。
うん、
でも、同世代に言うのって、ちょっと角立つから、間違っててもまあ、言わないしよって思うときない？
そうね。なんか、私、まあ、そういうのは結構、マイカータイプだからさ、
うんうん、
あの、どうでもいいやって思っちゃうけど。
うんうんうん、そうそう。だから、なんかそういうのもさ、でもさ、ま、自分が間違ってたら言ってほしくない？
ああ、そうだね。
うん。私だったらね。
うん。ああ、恥ずかしいって思われてるんだったら、うん、言ってほしいよね。
そうだね。
うん。
そう、友達がさ、ミスリードのことを、読む方のリードだと思ってるっていうのがあって。
ああ。
リーダーの方のリードなのよ。
なんか、でも私そういうの結構多い気がするな。
まあ、アキちゃんは多いね。でも言わない。
いや、言ってくれていいよ。さすがにさ、一緒に配信してるんだからさ、あの、責任はあるよね。
そっか、連帯責任でね。
そうそう。本当にそういうの多いからね。
でも私もあるんだよ。でも私はあるけどさ、アキちゃんはよりさ、なんか、うん、あ、そういうもんなんだ、多分思ってくれてんのよ。でも、
あ、そうそうそう。
そうそう。でしょ？なんか、武藤が言ってんだからそういうもんなんだろうって思っても、でもそれが全然間違ってるってこともあるわけです。あとさ、私一回さ、あの、リスナーさんからご指摘いただいて本当に助かりましたってことあったしね。
ああ、そうだったっけ？
そう。落としめるっていうのを間違えてますねって、言い方、読み方間違えてますねっていうのが一回ご指摘いただいて、恥ずかしくて一駅走ったってことあって、そのコメントいただいてありがとうございますっていうのと恥ずかしいっていう気持ちで、だから本当もし、あの、ご指摘いただけるのであれば全然、あの、お待ちしております。
そうね、
そうそう、
なんか、まあ、言葉って難しいしさ、
うん、
なんかニュアンスこっちを言いたかったんだみたいなのでさ、
そうそうそう、あるのよ。そう、言葉じゃなくてさ、ニュアンスで汲み取ってて、オッケーオッケー、わかるよ、言いたいことはそれでしょって時あるじゃん。
そうそうそう、
だからさ、わかるからいいんだよね。そう
ね、
まあそれはただちょっと細かいことだから、友達同士においての確信に触れるっていうことではないんですけど、なんかやっぱり指摘をするって、うん、なんでしょうね、結構カラッと明るく言わない限り、もしくはきちんと向き合って言わない限り、なかなか難しいところがあったりしませんか？あと、
そうね、
そういうのがすぐ言える性格の方もいらっしゃると思うんですよ。本当に竹を割ったような、
うんうん、そうだね、
それ違うからってすぐ言える人、多分そうやってすぐ言えちゃった方がお互いいいのに、
うん、
まあ、違うけどこういうことだろみたいなさ、
なんかその間違いを指摘するのと、個人的にそれちょっと私あんまり好きじゃないんだなっていうのもちょっと違うじゃない？
ああ、そうね。
正しさを伝えるのか、私の好みを伝えるのか。
うんうんうん。
で、
そうなんだよね。あのさ、うんうん、スーさんとさ、ミカさんのあんかけ会覚えてる？
ああ、あったね。
そう、スーさんとミカさんのあんかけ会は、確かミカさんがプロレスに対してこうなのではみたいな、格闘技に対してこうなのではというポンと投げた言葉が、もうスーさんは自分の一番大事な聖域みたいなものを、なんかちょっと間違えて言われたから、うん、もうそうじゃなくてってなっちゃったっていうところが、うん、あったと思うんですよ。
はいはい。
なんかさ、そういう、なんだろうな、自分のこのコアの部分に触れるところだから、普段だったら、うん、なんかニュアンスとしてそういうこと言ってんだろうなで終わらせられることも、あんたここは許さないよっていうことも発生するとき私はあるんだよね。
ああ、なんか確かにあの配信を聞いたときに、うん、もう分かりやすく、ミカさんは私で、うん、スーさんは武藤だな
と思ったね。そうだね。また私でだもんね。
そうそうそう。まあ、お互い様な気がするけどね。
あね、そうね。
同じ熱量を求めるのは難しいって私はミカさん側だから思っちゃうし、うん
う
ん、
ね、そうそうそう。で、だってさ、スーさんだってさ、うん、あのミカさんのあのショパコンの話その時してたのかなに関してはなんかふーんって感じだったのにね。
そうそうそう。だからまあそうですよね。どこにさ相手が響くか、
うん、
あ、不快に思うかとか、 ね、わかんないしさ、ね、
それはこっちのさ預かり知らぬところだよね。
うん、
なんかもちろんさ傷つけちゃってごめんねはさあると思うんですよ。
うんうん、
あ、ごめん、そういうつもりじゃなかったし、なんかこっちとしては結構なんでしょうね、そういうニュアンスではなかったんだけどももちろんあるし、ごめんこれまっすぐ言ったつもりだったからなんだ届くと思ったけどごめんそれはやっぱりただの傷つけだったわごめんねみたいなこともあるだろうしさ。
そうね、う
ん、なんかちょっと前のスーさんの相談でごめんね今日スーさんの話ばっかりして相談で不倫の話をされてたんだよね。
うんうん、
で友達がずっとなんかカップルクラッシャーみたいにいつしかなってしまって、
うん、
でそのあの女性同士の友人関係だったのかな、でその女性同士の友人関係のお友達がカップルクラッシャーになっちゃって、そのお友達から誰か男性紹介してくれないみたいなこと言われた時にお前みたいな不誠実な女紹介できるわけねえだろって言ったんだよね確かお友達がでそれはであの失った友情をなんか振り返ってたんだけど、なんか私としては愛ある忠告だったのに、その彼女としては何だろう、何も言わないことなかれ系のお友達とばっかり遊ぶようになってしまいましたみたいな風に言っていて、まあそれは自分が気持ちよくなりたかっただけじゃないですかみたいなことをね、スーさんが言われてて、それはそうねって、
そうね、
でそれを聞いて私もなんかその潔癖さを自分で思い出したなんか不倫なんかなんていうの、ベッキーなんか絶対ダメ、もう芸能界戻ってきてほしくないみたいなことじゃなくて、不倫なんであんた搾取されちゃうよみたいな勝手な、そんなのその人の勝手なのに、
まあでもなんだろう、うん、勝手っていう、まあ自由だよっていう認める、一見認めるみたいなところと、でも本気でやっぱ心配していたら友人だからね、なんかそういう愛ある厳しさを伝える場面ってきっとあるだろうし、
うん、
なんかその話でやっぱりそれが受け止めきれなかったら終わっちゃうかもしれないけど、
うんうん、
結局ふわふわっとした友情だったなって後に気づくかもしれないし、ああやって真摯に言ってくれる、
うん
うん、向き合ってくれる友人をちゃんと大事にしておけばよかったとかね、着地はわからないけど
ね、そうだよね、そういうパターンもあるかもしれないもんね、
うん、そうですね、どうするんですかね A さんは。じゃ
あ、いや本当にね、なんか私もそういった場面になった時とかさ、あと本当に人間関係ってまあ盤石じゃないですからね、
うん、
なんと言っても、うん、なんかどこでどうなってもしょうがないなとは思うんだけど、 A さんがもしまあなんていうのも、その A さんの中で話終わってることかもしれないから、なんかもし私がその立場になったらなんだけど、でもずっとこれやだなと思いながら付き合うのは私は多分無理だと思うから、どっかで言うだろうな。
うーん、言った上で、うんうん、これからもちゃんと友人でいたいって思う。
そうだね、なんかそれ話してみてダメだったらもうしょうがないよね。だっていや前もその一人会の時に言ったけど、 A さんにとっては嫌なことでもC さん、第三者にとっては B さんのチャーム、そこかもしれないしね。
そうだね。
でも A さんは嫌なんだっていうさ、
うんうん、
ことってあったりするしね。
そうですね。
あと同じこと言ってもさ、私とアキちゃんの中ではすっごい話通通に通じるのに、
うん、
あの私と他の友達の間ではそうじゃなくて、違くてみたいな、なんか全然伝わらないみたいな時とかってあったりすると思うんだよね。
はいはい、そうだね。
そうそう、なんかそれがなんだろうな、同じクラスの友達の中とかでも、なんていうの、同じ環境とか同じような属性同士で話してても違うとかあったりするしね。
それはね、なんかでもそれなんかトレーニングだと思うんだよね。
あ、なるほど。
うんうん、なんか当たり前にあうんでさ伝わるのってすごく楽だし、
うんうん、
なんかまあ気が合うって思いやすいと思うんだけど、うん、なんかそこでちょっとコミュニケーションをなあなあにして いつかすごくずれてい、いたみたいなことも起こりやすいと思うし、う
んうんうんうん、そうだね、なんかそのずれがこの疎遠になるもんね、きっとね。
そうだね。
ちょっとその話次の回でしっかりします。
そうですね、ちょっと思いのほか長く話しましたね、うん、ね、
じゃあぜひそれ詳しく聞かせてください。
はい、
では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。